Okay, so let me get started this morning. Okay, in preparing for today's sermon, I came across the stories of two Jewish rabbis. So rabbis are religious teachers.
今日の宣教メッセージを準備しているときにある2人のラビの話に行き当たったんですね。ラビというのはユダヤ教の立法学者のことです。
So Rabbi Honi and Rabbi Hanina ben Dosa.
一人はホニーラビ、もう一人はハニナ・ベンドーサ・ラビです。
Rabbi Honi lived 100 years before Jesus and was famous for praying for rain.
ホニーラビはイエスの100年前に生きていた人で、雨乞いの祈りをしたことが有名です。
The one time his prayer was not immediately answered, it said that he drew a circle on the ground and told God he would not leave the circle until it rained.
ある時、彼の祈りがすぐに聞かれないことがあったんですね。で、その時、彼は地面に円を描いて、雨が降るまではこの円から動きませんよと神に祈りました。
And then it rained right after.
すると直後に雨が降ったそうです。
As for Rabbi Hanina, he lived a few decades after Jesus' death, and he was known for praying for the sick.
もう一人の、ハニナ・ベン・ドサ・ラビはですね、イエスの死から数十年経った頃の人なんですけれども、彼はその病の人のために祈ることで知られていました。
So according to tradition, he had the ability to know if the sick person would die or to live.
言い伝えによると彼はその病人が生きるかまた亡くなってしまうかを予知する能力があったそうです。
Like Jesus, these rabbis came from Galilee in Israel.
イエス様と同じようにこのラビたちはイスラエルのガリラヤ出身でした。
They are remembered as men of prayer who did miracles.
彼らは奇跡を行った祈りの人として人々の記憶に刻まれているそうです。
In today's passage, I want to highlight how Jesus was different from the miracle workers of his time.
今日の聖書の箇所で強調したい点は、当時のその奇跡を行った人たちとイエス様がいかに違うかです。
I also want to look at how Jesus had a clear sense of mission.
またイエス様がこのご自分の使命というものをはっきりと持っていらしたということも注目すべき点です。
We'll read from Mark chapter 1 and 2.
マルコの福音書1章と2章を読みたいと思いますが、
We'll look at two themes, Jesus' power and Jesus' priority.
この箇所を2つの大きなテーマ、1つはイエス様の力、もう一つはイエス様の優先順位という観点で考えていきたいと思います。
First, let's pray.
まずお祈りしましょう。
Father in heaven, we thank you that we can gather here today even though it's really hot.
父なる神様、今日とても暑い日ですけれども、こうして、皆さん集められて、Zoom の方も一緒に礼拝できることありがとうございます。
Lord, we pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
どうか私の言葉と思いがあなたの御前に喜ばれますように。
Lord, I pray that you give us hearts to receive your word today and ears to hear what you have to say to us this day.
あなたの御言葉をしっかりと受け取って、またそしてあなたの御言葉をしっかりと聞いていくことができるようにどうぞ助けてください。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Today's passage is rather long, so I'm just gonna have Atsuko-san read it all in Japanese. So for those of you who are English speakers, there are Bibles in the back. So we are going to read from Mark chapter 1, verses 29 to 45, and then from chapter 2, from verse 1 to 17.
今日はですね、マルコの福音書1章29節から45節まで、そして、2章1節から17節まで、読みます。ちょっと長いんですけれども、読んだ方がいいと思うので、駆け足で読んでいきます。
So, Asuko さんお願いします。
はい、マルコの福音書1章29節から読みます、イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデルの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。夕方になった。日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人をお直しになり、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。さてイエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスを追ってきて、彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。こうしてイエスはガリラヤの全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。さてチャラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにそのチャラートが消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼はこう言われた。気をつけて、誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの供え物をしなさい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。続いて2章。数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままでその床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が見た、皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが主税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれ、主税人や罪人たちも 大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についてついていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。
Yeah, thank you so much, Masuko-san. So in these stories, we see Jesus' power over diseases and demons.
この聖書箇所では病と悪霊に打ち勝つイエスの力を見ることができますね。
My first point is Jesus demonstrates power over sickness and demons.
最初のポイントはイエスは病と悪霊を超える力を持っていたということです。
You may have noticed that when Jesus heals, the person's healing is immediate and obvious.
イエス様がその人を癒すとき、その癒しは即座で、そして明らかなのは気づきかと思います。
But have you ever noticed that Jesus never prays for healing?
でも、イエス様が癒しの祈りというのを全くしていないことに皆さんは気づきですか?
In all four accounts of the gospel, he simply gives a command, such as get up or be clean, and the person is healed.
4つの福音書のすべての記述において、イエス様は単に命令しているだけです。起きなさいとか、清くなれとか、するとその人は癒されます。
This is one way that Jesus is different than all the other Jewish healers of his time.
これはその時代にユダヤで癒しを行う人々とイエス様が違う点の一つです。
Other Jewish healers prayed to God for healing because they recognized the power is God's and not their own.
他のユダヤ人の癒しを行う人々は癒しを求めて神に祈りました。
And at times, God chooses not to grant that healing.
なぜなら癒しの力は神のものであって自分自身のものでないことは分かっていたからです。そして時に神は癒しを与えないこともあります。
When we see Jesus praying such as in chapter 1 verse 35, it's never for healing.
マルコ1章35節に見られるように、イエス様の祈りは決して癒しを求める祈りではありません。
Later we'll come back to the topic of Jesus' prayer, but for now, what I want to emphasize is that Jesus is unique in his power to heal and drive out demons.
後でイエス様の祈りについて話したいと思いますが、今ここで強調したいのは、癒しと悪霊を追い払うイエス様の力は唯一無二のイエス様だけのものだということです。
Now, what happened when the Jewish people saw his power and listened to his message?
ユダヤ人がイエス様の力を目の当たりにしてイエス様のメッセージを聞いたとき何が起こったでしょうか。
They were curious, excited, and some were desperate to meet him.
ユダヤ人たちは興味津々で盛り上がり、イエス様にどうしても会いたいと思う人も出てきました。
It was not just for the healing.
それはイエス様の癒しを求めてだけではありません。
In Jesus' healing and preaching, the Jewssaw signs of an old promise by God.
ユダヤ人はイエス様の癒しと宣教の中に遥か昔からの神の約束の印を見たんです。
So centuries before, God disciplined the people of Israel for their sins by allowing Babylonian invaders to carry them into exile.
イエスの時代の何百年も前に神はバビロン捕囚によってイスラエルの民が国外に連行されることを許しました。このバビロン捕囚を通して神は罪を犯したイスラエルの民を懲らしめたのです。
Yeah, so even though they had returned to their land by Jesus' time, they still saw themselves in exile.
イエスの時代にはイスラエルの民はイスラエルに戻っていましたけれども、未だに国外に追放されていると感じていました。
They considered themselves under the ruleAnd oppression of the Roman Empire.
それはイスラエルの民がローマ帝国の支配下で抑圧を受けていたからです。
And they believed based on many prophecies that the God of Israel would return one day as their king and their exile and re-establish his kingdom.
そして多くの予言に基づいてイスラエルの神がいつか王として戻ってきて国 外追放を終わらせて王国が再建されるとイスラエルの民は信じていました。
On top of that, the prophecy said that God would forgive his people of their sins and heal them.
さらに予言では神は民の罪を許し民を癒すと言われていました。
So let's take a look at Isaiah chapter 35 from verses 4 to 6. Isaiah 35, 4 to 6.
はい。イザヤ。イザヤ書ですね。の35章4節から6節まで。イザヤ35章4節から6節まで、見てみてください。
So this is what a prophet Isaiah said 700 years before Jesus.
イエス様から700年も前に。イザヤが予言したことです。
So he talks about the coming of the kingdom of God and how it will look like.
イザヤはその王の到来というのを予言、しましたね。
Isaiah 35,
4 to 6. イザヤ35章4節から6節。
Be strong, do not fear. Your God will come. He will come with vengeance, with divine retribution. He will come to save you. Then.Will the eyes of the blind be opened and the ears of the deaf unstopped? Then will the lame leap like a deer and the mute tongue shout for joy.
はい、ちょっと一部割愛していますが、強くあれ、恐れるな。復讐が、神の報いが来る。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね口の聞けない者の舌は喜び歌うと予言しています。
So when Jesus started to heal and to preach, the time has come, the kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Everyone's ears perked up.
ですからイエス様が癒しを行ってそして時が満ち神の国は近くなった悔い改めて福音を信じなさいと語った時に皆のそのユダヤ人たちの耳はこう反応してピーンとこう立ったわけですね。で、
Yeah, was God finally returning? Was God going to get rid of the Romans and restore Israel to its former glory?
神様ついに戻ってくるのか？神様はローマ人をやっつけてイスラエルを再建してかつての栄光を取り戻してくださるのか？
But Jesus wasn't going to save them in the way that they thought.
でもイエス様は皆が考えていたようにはイスラエルの民を救うつもりはありませんでした。
Jesus knew his true mission.
イエス様は自分の本当のこの使命というのをご存知だったんです。
This leads me to my second theme for today, Jesus' priority.
これが今日の2番目のテーマにつながります。
In chapter 1, verse 35, we see that after a long night of healing, Jesus could not be found anywhere.
イエスの優先順位についてですけれども、そのマルコ1章35節にあるように、イエス様はたくさんの人々を夜まで癒した後、どこにもいなくなってしまいました。
His disciples must have panicked.
弟子たちはきっとパニックになったことでしょう。
Eventually, they found him in a solitary place, praying to his Father in heaven.
結局彼らは静かな場所で天の父に祈っているイエス様を見つけました。
Everyone is looking for you, they said.
みなあなたを探していたんですよと弟子たちはイエス様に言いました。
In other words, they were saying, Jesus, you've got a lot of work to do. People need you. Come on, why are you walking so slowly?
つまり彼らは、イエス様、あなたにはするべきことがたくさんあるんですよ。人々はあなたを必要としています。もうなぜそんなにゆっくり歩くんですかと心の中で思っているのです。
Imagine the look on their faces when Jesus said, let us go somewhere else.
1章38節にあるようにイエス様がさあ近くのどこか他の場所へ行こうそこにも福音を知らせよう私はそのために出てきたのだからとおっしゃった時の弟子たちの顔を想像してみてください。
So verse 38 let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come. Yeah, heWas clear about his priorities.
イエス様はご自分の優先順位について明確でした。
He didn't allow himself to be distracted from his mission, no matter how good the alternative was.
もう一つの選択肢がどんなに良いものであったとしても、イエス様はご自分の使命からそれるっていうことは決してなさらなかったんです。
While Jesus had compassion for everyone, he was not compelled or forced to answer all their needs.
イエス様はすべての人々に憐れみをお持ちでしたけれども、こう強いられて彼らの必要すべてに応えたわけではありませんでした。
His primary work wasn't to alleviate the pain of every person.
イエス様にとって一番になすべきことは、すべての人の痛みを和らげるということではありませんでした。
Rather, his primary work was to preach the good news of the kingdom.
むしろイエス様にとって何よりなすべきことは、神の御国の福音を人々に知らせることでした。
Healing of all kinds, is part of God's kingdom.
イエス様のあらゆる癒しというのは神の御国の一面に過ぎません。
But the deepest form of healing, which is what we really need, is not that of our physical bodies.
そして私たちすべての人々にとって必要である最も深い癒しの形は体に対するものではありません。
The healing we ultimately need is for the disease of our hearts.
私たちが究極的に必要とする癒し、それは私たちの心の病に対する癒しです。
So sin poisons our hearts and separates us from God.
罪は私たちの心を毒で汚して、私たちを神から引き離します。
So like Israel, we rebel against God.
イスラエルのように私たちは神に背きました。
イザヤ promised that when God returns, he will forgive and forget his people's sin.
神は戻ってくるときに、民の罪を許し、そしてその罪を思い出さないとイザヤは予言しました。
God will return to us and we will return to him. Our exile will end and we will truly be home.
神は私たちのもとに戻ってきてください。私たちも神のもとへ立ち返ります。追放は終わり、真の意味で私たちは家に帰ることができるのです。
That's why Jesus says to the paralyzed man in Mark chapter 2, Son, your sins are forgiven. Not just be healed from your paralysis.
ですから、マルコ2章で、イエス様が中部の人に、しびれなど体に麻痺のある人ですね。そういう人にただ、体の麻痺が癒されるようにではなく、こよ、あなたの罪は許されました。とイエス様は言われました。
That's why Jesus says to the Pharisees in chapter 2 verse 17, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners.
ですからマルコ2章17節にあるように、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。とイエス様はパリサイ人に言われました。
They criticized Jesus for hanging out with shameful people.
パリサイ人は当時蔑まれていた人々と時間を共に過ごすイエスを批判しました。
And Jesus' reply was basically this: I came precisely to hang out with shameful people.
イエス様の答えは、私はまさに蔑まれた人々と時間を共にするために来たのですという趣旨のものでした。
But more than this, what the Pharisees really could not accept was Jesus saying,Your sins are forgiven.
この発言にも増してパリサイ人が許せなかったのは、あなたの罪は許されたとイエス様が言ったことです。
Outraged, they complain in verse 7, Who can forgive sins but God alone?
マルコ2章7節にあるように、パリサイ人は神お一人のほか誰が罪を許すことができようと心の中で怒ったとあります。
They were absolutely right.
パリサイ人は確かに正しいと思います。
So Jesus was putting himself on the same level as God.
イエス様は神と同じレベルにご自分を置いていましたから。
It seems the Pharisees did not think God could come in human form.
パリサイ人は神が人間の姿をとってこの世界においでになるとは思ってもいなかったようです。
Or maybe perhaps they just simply dismissed Jesus because he didn't fit their image of a respectable religious man.
もしくは単にイエス様が立派な宗教家のイメージに合わなかったのでパリサイ人はイエス様を受け入れようとしなかったのかもしれません。
Humans tend to think of God in simple, uncomplicated ways.
人間というのは神のことを理解しようとするとき、単純で分かりやすい捉え方になりがちだと思います。
through our assumptions and rules, we try to control God by keeping him in a box.
私たちが想定していることとか、また人間の物差しによって私たちは神をコントロールしてこの小さな箱の中に収めようとしているのではないでしょうか。
But God always has a way to break out of that box and surprise us.
でも神はいつでもその箱を突き破って私たちを驚かせます。
For example, in the gospel stories, Jesus' triumphant moment was not to be given a gold crown and sit on Caesar's throne.
例えば福音書では、イエス様の勝利の瞬間は金の冠が与えられて皇帝の玉座に座る時ではありませんでした。
Instead, he wore a crown of thorns as he died on the cross.
代わりにイエス様は茨の冠をかぶり、十字架の上で死なれました。
Isaiah promised that when God returns, his Messiah will suffer for the sins of humanity.
イザヤは神が戻ってくる時、救い主は人類の罪のために苦しむと予言しました。
Through the wounds of the Messiah, we will be healed.
なんだっけ、救い主のなんだっけ、打ち傷によって私たちは癒されます。
Jesus paid the price for our rebellion and ended our exile from God.
イエス様は神に対する私たちの背きの代償を払ってくださり、神からの追放を終わらせてくださいました。
When we choose to follow Jesus and accept the forgiveness for our sins that he purchased for us on the cross, God receives us into his kingdom as beloved children.
私たちがイエス様に従って、十字架でイエス様が買い取ってくださった罪の許しを受け取るときに、神は私たちを愛する子供として神の国に招いてくださるのです。
As children of the King, we learn more and more what it means to embody God's kingdom priorities as we learn to love Him and to love our neighbors as ourselves.
王の子供として、王である神を愛し、隣人を自分自身のように愛していくとき、神の国の優先順位をこの世で実現するとはどういうことか、私たちはさらに深く学んでいくんです。
It was Jesus' mission to share this good news and bring it into reality through his death and resurrection.
この福音を伝えること、そしてイエス様の死と復活を、死と復活を通して福音を実現させること、それがイエス様の使命だったのです。
Let me end with personal reflections about Jesus' power and priority.
イエス様の力と優先順位をこうどのように適用すればいいでしょうか。
First, about Jesus' power to heal bodily illnesses, we should pray for people and ourselves to get well.
まずイエス様の力についてです。私たちは他の人や自分自身の回復のために祈るべきです。
But at the same time, we should know that we live in a time of transition. God's kingdom has come, but it is not fully consummated.
ちょっと待ってください。あ、どこだっけ？え、なんか飛ばしたよね。あ、ごめんなさい。ごめん、もう一回英語言ってくれる？ごめんなさい。
But at the same time, we should know that we live in a time of transition. God's kingdom has come, but it is not fully consummated.
はい。大事なのは、神の国は来たけれども、まだ完了していない。移行中の段階に私たちがいること、それを心に留めておくことです。
Sickness and death are still realities in our world.
病とか死っていうのは依然として現実のものです。
That's why we pray, Your kingdom come.
ですから私たちは神に、御国が来ますようにと祈ります。
In God's new heaven and earth, and in the resurrection of the body, perfect healing.Both physical and also of our hearts awake.
神の新しい天と地では復活した体が与えられて完全な癒しが待っています。
As Revelation 21 verse 4 says, there will be no more death or mourning or crying or pain.
黙示録21章4節にはもはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもないとあります。
Meanwhile, in the book of Acts, we see Jesus' disciples performing miracles of healings.
その時が来るまでは神は私の命令を聞くべきだなどと神に要求するのをやめて癒しを求めて祈っていきましょう。
They always pray in the name of Jesus.
いつも神の名前によってイエス様の名前によって祈ります。
This is not a magical formula.
これは魔法の公式ではありません。
They pray knowing that the power lies in Jesus' hands, not themselves.
弟子たちは力は自分のものではなく、イエスの御手にあるということを自覚を持って祈りました。
So the outcome of whether a person gets well is always God's sovereign decision, and we don't always know his reasons.
人が回復するかそうでないか、それはいつもその神の主権的な判断であって、その判断の理由は必ずしも私たちが分かるところではありません。
God is not a vending machine, and prayers are not coins that you drop into a machine and guarantee a certain result.
神は自動販売機ではありません。そして祈りは自動販売機に入れるこの小銭とは違います。祈りを自動販売機、祈りをこう自動販売機の小銭のように入れたら一定の成果が保証されるというものではないのです。
So even Jesus prayed to his Father, not my will but yours be done.
イエス様さえ父なる神に祈りました。私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと。
The way Jesus prays tells us what his priorities are.
このようなイエス様の祈りは、イエス様の優先順位は何かというのを私たちに教えてくれます。
This leads me to my second point. Know what are God's priorities.
これは第二の点ですね。私たちは神の優先順位が何かというのを学ぶべきです。
Sometimes we misunderstand what God wants to do in this world and conflate them with our own desires or plans.
時に私たちは神様がこの世で何をなさりたいのか誤解して神の御心と私たち自身の願いを混同してしまうということがあります。
We may think that God exists only to bring us happiness and blessings in this life.
私たちを幸せにすることが神の仕事であるかのように、私たちは神に接しているかもしれません。
So this is often reflected in the way we pray. God, please bless my family. Bless my son who is taking this exam. Bless my business so it would go well.
時々ね、こういうふうに祈っちゃうことがあるかもしれませんが、神様、私たちの家族を祝福してください。私の息子が試験に受かるように、また私の授業を祝福してください。
It's not necessarily wrong to pray that way, but if that is how we are praying most of the time, then perhaps we need to ask ourselves, is God really our king, or is he some sort of sky fairy?That to pronounce happiness whenever we say the magic words in Jesus' name, I pray, Amen.
でもいつもこういう祈りだったら、その神は本当に私たちの王なのか、それともなんてスカイ
フェリー、アラジンのそれで
いい。あ、そうなんだ。はい。アラジンと魔法のランプのお話に出てくる何でも願いを叶えてくれるそのジーニーなのか。自らに問わなければなりませんね。
So, if God is our king, that means we live by his priorities.
でも、もし神が私たちの王であるなら、神の愛するしもべとして私たちは神の優先順位に従っていきます。
We can't co-opt the king into our plans and expect him to bless them.
We can't
force.
神様にその絶対に私の願いを聞いてくださいっていうふうに強いることはもちろんできないわけですよね。
So, instead, we need to understand what his priorities are and be shaped into the kind of people who would carry them out in this world.
だから、その、ごめんなさい、なんだろう。
Instead, we need to understand what God's priorities are.
神様の優先順位を理解して、
and be shaped into the kind of people who would carry them out into this world.
この世界でその神様の優先順位を実現していくためにはどうしたらいいかっていうのを考えていくべきです。
Jesus himself is an example for us in understanding his father's priorities and in carrying them out.
イエス様は私たちの模範ですね。
And how he carried his father's priorities and carried, yeah.
神様のその優先順位をこの実現していくという意味で模範ですね。
So as we read in this passage, Jesus chose to spend time alone with his father.
ですから、この聖書の中でもありましたけれども、イエス様は一人になって父なる神と時間を過ごすことを選びました。
So in John's gospel, he claimed to do his father's work and speak only his father's words.
ヨハネの福音書でもそのイエス様は父なる神の技をなし、父なる神の御言葉のみを話すことを目指したとあります。
So if we want to follow Jesus' example, I think we need to be close to the Father.
もし私たちがイエス様の模範に従いたいというのなら、私たちも父なる神と親しい関係を持っていかなくてはなりません。
So otherwise,Other voices and pressures will direct our life instead of God.
そうでなければ神ではなくて他から聞こえる声とか社会からのプレッシャーとかがその私たちの人生を方向づけてしまうでしょう。
So let's learn to pray as Jesus taught us. Father, may your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven.
イエス様が教えてくださったように祈ることを学んでいきましょう。父なる神様、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。
And may we learn to seek first God's kingdom and His righteousness, knowing that God will meet our needs as we carry out His priorities in the world.
マタイ6章にあるように、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。とあります。父なる神はあなたが生きるために必要なものをご存知であること、それを信じましょう。
Let me end by asking you a few questions for self-reflection.
最後にこの自分を振り返るために最後にいくつかの質問で終わりたいと思います。
Number one, am I daily spending enough time in prayer and in reading scriptures to better understand God's kingdom priorities?
1. 神の国神の優先順位、神の価値をより深く理解するために祈りや聖書を読むことに時間を使っていますか
?2. In what ways are my thoughts and actions reflecting my commitment to God's kingdom priorities?
今の1番。2番。あれ、あなたの人生は神の、ごめんなさい。2番。あなたの人生は神の価値を反映していますか
?And 3.How can the way I pray be more in line with God's kingdom priorities rather than prayer being a means to get God to fulfill my own ambitions and desires? 3番。
人生がうまくいくように快適になることだけを求めて祈っていませんか？どのようないいかな？どのような新しい方法で祈ることを学べばよいでしょうか？
Yeah, so let's pray.
はい、では祈りましょう。
Heavenly Father, as we have learned today, your Son is our model for how we should relate with you.
父なる神様、今日学んだように、あなたの御子、イエス様がどのようにあなたと交わりを持つべきなのか、模範となるお方です。
Grant that we may be like Jesus who spent time with you away from the busyness of life.
どうか私たちが忙しさから離れてあなたと共に時間を過ごしたイエス様のようになれますように。
Help us to make time to seek you each day, to know you, and to make your priority into our priority.
私たちが毎日あなたを求めそしてあなたを知り、あなたの優先順位を私たちの優先順位にする時間を作ることができるように助けてください。
We pray that we may draw near to you as we read your word, because it is through your word that we encounter Christ, our hope.
また、御言葉を読み、あなたに近づくことができるように祈ります。なぜなら、あなたの御言葉を通して私たちの希望であるキリストに出会うことができるからです。
It is through Christ that we believe you will restore all things, and so we pray that your kingdom come, O Lord.
私たちはキリストを通して、あなたがすべてのものを回復してくださることを信じますので、主よ、 あなたの御国が来るように祈ります。
Grant that the peoples of this world, divided and enslaved by sin, may be freed and brought together under the gracious rule of Christ.
罪によって分断され、罪の奴隷となっているこの世の私たちがどうか解放され、キリストが治めるところの恵みのもとに一つになりますように。
We pray this in the name of Jesus, who lives and rules with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen.
神、聖霊とともに一つの神として、今も、そして常しえに治める主、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。